アンニョンカズカセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、まあ、いつものスパスパさんとですね、あと、初ゲストですね、ネットラジオザ・ノイジーズから、レス北山さんにお越しいただきました。
よよよ
よよよ
どうも、レスこと北山です。
よよよ
よよよいやいやいや、どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
事件ですよ。何言ってんですか？北山さん来ていただけるなんて、レイさん事件ですよ。
そればっか言いません、ね、スパスパス。
なんで
ネタが古い。
何がわかんねんっていう話
です。いや、わかんない
。ということで、ね、北山さんにお越しいただいて、しかも、ネタは北山さんが考えていただいて、すいません。
なんでもって言われたんで、普段、ね、あんまりその、最近ノイジーズでは語ってないような題材がどうかなと思って、ちょっと提案みたいなのを投げさせてもらったんです。
そうですね。拾
ってもらえたんで、あれみたいな。ありがとう、みたいな感じ。
ということでですね、アニメ映画の思い出語りっていうことで、はい、やりたいなと思うんですけども、ちょっと考えたのがですね、子供の頃期、幼少期と、あと、思春期と、
はい、
あと大人期で多分見てたのが違うのかなと思うんで、その順番でみんなそれぞれ、語っていけたらなと思うんですけども、
はい。
じゃあまあ、まず北山さんから、はい、幼少期の、どんな感じでしょうか、アニメ。
もともとね、これを題材にしたかったのが、その幼少期の話をまずしたかったんですけど、
はい、はい、はい、
はい。子供の時って、その映画館じゃないような、うん、うん、映画のイベントって結構多くてですね。
ありましたね。
うん、で、僕の場合は、なんかこう、のび太の、宇宙怪獣っていう映画があったと思うんですけど、
うんうんうん、
それね、高島屋のところのね、なんかパンジョシネマっていう場所があったんですけど、その線路にね、そういう場所があったんですけど、そこがね、三角座りで見るんですよ。
分かります。大体、そんなんありましたよね、昔ね。
ありましたよね。
うん、僕もなんか、オラが村の公民館みたいなところに、
あ、そうなん、うん、ありましたわ。
うん、そこでみんな三角座りで見てましたね。
そうなんですよ。で、
うん、
この文化っていつ終わったんかなっていうのがすごい気になってて。
はいはい。
風瀬さんは多分、僕より結構若いと思う。たんで、その文化はあるのかないのかがちょっと話したかったなっていうだけのことなんですよね。
元々。あ、そうなんです。僕らはアニメじゃないですけど、もうちょい文化庁推薦っぽい感じの上村直美物語とかを
あった、
うん、図書館で見るっていうのイベントはありましたね。
あれね、なんかその時の文化庁推薦とかのやつで。なんか、疎開する映画があったんですよ。
うん。
こう、戦争、第二次世界大戦かなんかわかんないんですけど、田舎に疎開して、でも、子供たちだけで学童疎開だったから、親のところに帰りたいって言って、なんか線路を辿って自分の街まで歩いていくみたいな映画があったんですね。ちょっとタイトル覚えてないんですけど、それのね、主人公が僕と顔そっくりやったんですよ。終わった後ね、僕の友達からみんな、お前あんな無茶なことすんなやっていうね。
知らんしって。
だって主人公がもう思いつきで変なことばっかりするんですよ。
へ、
畑から物は盗むし、ね、うん、みんなの忠告も聞かず線路を歩いて戦地というか、まあ空襲受けてる、なんか街に戻ろうとするし、母親とかと会えたと思ったらね、もう帰れ帰れって言われてね、結局線路戻っていくっていう話なんですけどね。
こ
うい
うのね。明るいんですか？暗いんですか？
暗いですか？暗いです。
暗いんだ。
もっと言うと文化庁なんでそれ進めてるか全然わかんないでしょ。
うん、
何を僕たちに伝えたかったのかが、まあ戦争は悲惨ですって言いたいの。 子供たちはたくましく暮らしていますか。
うん。
あ、でしょうね。なんかたまにわかんなくなることは、子供の時よく思いましたね。見ながら思ってました。うん、俺たちになんでこれを訴えかけようとしてんのかな、みたいな。
うん。うん、でも、うん。でもあれですよね。今はどうかわかんないですけど、盆踊り、子供の頃盆踊りとか行くと、その盆踊りやってる横っちょに、原爆受けた人の子供の背中の焼けただれた写真とか貼られてたんですよ。
どの地域なんですか、それ。
なかなかヘビーな。
いや、だからなんか、昔って結構そういう反戦の、メッセージってそこかしこにあったなと思って。
確かにありましたよ。うん。駅に焼夷軍人まだいましたからね。
ああ、そうですか。
いましたね。なんか鍋置いて片手がなくなったのが先の人。こう置いて、うん。なんかやってましたよね。ああいうのも。なんかどこからかやっぱりさっきのアニメの話じゃないですけど、参加できるアニメ映画がなくなったように、こう、ずーっとスライドして変わっていきましたね。
ありがとうございます。なるほど。なんか、でも、そうなんですよ。あ、じゃあ、じゃあ、すいません。先に言っちゃっていいでしょうか。
どうぞどうぞ。
はい。そのタイトル思い出せないっていうふうなので、僕もすげえいいアニメなんだけど、タイトル思い出せないなって思ってたのがあって、藤子不二雄 F の、絵柄で、映画なのかテレビ映画なのかちょっと分かんなかったんですけども、なんかこうタイムスリップして、でいろんな時代行くんだけど、最後エジプトのピラミッドにヒロインと閉じ込められちゃって、でなんかキスして終わるみたいなのがあったんですよ。
なんだろう。
で、すげえいいなと思って、なんか子供ながらにこうときめくみたいなやつだったんですよ。で、それ今回この話するので調べてみたら、タイトルが分かって、タイムパトロールボンっていうやつだったんですよ。
あ、TP ボンね。
あ、そうです。
はいはい、はい。
なんかソフト化されてな、DVD 化されてないらしくて、なんか見れないみたいなんですけども、
うん、
なんか子供の頃のなんていうんですか、恋愛とかまだ分からん時に見て、ちょっとボーイズビーみたいな感じで始めたなというのは、これが最初だったんですね。
ありますね。
それがテレビ映画なんですか？
うん、テレビで、うん、見たのはテレビだったですね、うん。もしかしたらテレビのこうスペシャル版だったのかなっていう気がするんですけど。
TP ボンってね、コミックス自体もなんか、売ってない時期とかあったりとかで、あんまり、未だにね、入手っていうのが、なんか変な感じの本にはなってますよね。いわゆる、その、テントウムシコミックスでは出てないやつだったんで。
なんか、あれみたいですね。結構残虐描写があるみたいで。
ああ、まあ、昔に戻って、要するにその歴史っていうのが改変されそうになってるのを改変しないように、元の歴史のままにするために、それをパトロールするっていう話なんですけど、でもね、なんかその辺はちょっと、藤子ですから、いろいろこう、実際のところは、時代の中に彼らが携わらないとできなかった歴史とか、そういう話があったりするんですよね。面白かったですけどね、漫画自体は。うん、でも、僕は映像のやつは見たことないと思いますね、アニメ自体
は。子供で見れたんで、多分、ちょっとソフトにしてたのかなっていう気はするんですけど。
OVA では出てた気がしますね。
そう。VHS はあるみたいです。はい、
うん、そうですね。映画館では見てないかな。
89年ですかね。
あ、そんぐらいだったと思いますわ。自分も、全くわけわからんような子供じゃなかったんですよ、多分。そうですね、小学、中学年ぐらいかな、でしたね。で、あとは、その頃見てたのって言ったら、確かに、ドラえもんの劇場版で、今日、久しぶりに借りようと思ったら、のび太の、ロボット操るやつ。
鉄人兵団。
鉄人兵団。
鉄人兵団。鉄人兵団だけはなんかすごく印象残ってたんですけど、今日借りようと思ったらそれだけ借りられてて、やっぱ今でも人気あんだなと思ったんですけど、あとは筋肉マンとかビックリマンとかのアニメをこう近所に親に連れられて見に行ってましたね。
ビックリマンの劇場版ってありましたね。
ありましたね。
なんかアマゾンプライムに入ってるんですけどね。
へえ。
アマゾンプライムあん、うん。
ビックリマンのリアルタイム世代なんですか？
あ、そうです。あのビックリマンが一番流行ってた頃でしたね。あの山とのやつとか、あのそうです、小学校。でしたね、
あ、なるほどなるほど、そうかそうか、それが80、あ、はい、だいたいあの年齢差が今分かりました、
う
ん、はい、
あ、そうですか
もうね、ビックリマンのアニメやってた頃は、もう僕バリバリ中学生やったんですけど、
あ、じゃあもうその世代じゃなかった、
いや、うん、似てましたねスーパーヒーロー、スーパーウォーズとか歌ってましたね。
あ、そこまで覚えて。
やってましたね。そうかそうか。あれはでもすごかったな。そう、そういうなんかテレビでやってるやつのアニメ版ってやつって多かったですよね。こうオリジナルストーリーみたいなやつで。
そう。
北斗の拳でも、北斗の拳のなんか劇場版とか。
うん。
うん、筋肉マンもだから、筋肉マンの全然その、全然違う超人が出てくる劇場版。
あれって確か、あの、東映漫画祭りとか、そんなの中のじゃなかったでしたっけ？
いや、多分そうだと思いますよ。
うん、そうですよね。うん、
なんか、同時上映がカボチャワインとか、そんな感じやったと思うんですよ。
そうです、そうです。
そうです。あ、そうですか。
いつも通りエルがさらわれてましたけどね。
あのでっかい女が。
そうですね。あんなにでかいのにね、結構さらわれるんです
よ、ね。さらわれる。
さらわれますね。なんかボートの中に監禁されたりとかね。なんか大きいから、その高校生とかに見えんすかね。
ああ、
多分。
ちゃうんでしょうね。
だからみんな連れて行っちゃうんですよね。ではなんか、子供の頃に、そう、子供の頃に、この、どうなんやろうと思ってましたね。あれはね、ありました、ありました。
あ、あと、あの、3D メガネみたいなのがあって、あの、赤青のメガネ。
あれだった。
あれで、今の 3D って違うじゃないですか。こう、透明じゃないですか、メガネが。
そうですね、はい。
でも、これの、アバターやった後だったかもしれないですけど、あの、ゾンビ 3D っていうのを見に行ったんですよ。実写映画。そしたら久しぶりに赤青のメガネ配られて、え、未だにこれかよって思って。
あれね、意外と人入ってましたよね、見に行ったらね。
あ、そうですか。
そうそうそう。
ひどい映画でした。
なんか完全に騙された感ありましたけど。山田、
まあ、そしたらあとはもうジブリですよね。
あ、まあ、
あの、ね、ナウシカ、ラピュタ。
ナウシカ、が、その、劇場でやってた時っていうのは、まあ見に行けなかったんですけど、その、ナウシカがテレビでやり出した、うん、まあ映画をその、なんでしょうね、あの、大阪だと、読売テレビとかでやるわけですけど、
うん、
その時のね、なんかこう、ナウシカが実はノーパンじゃないかみたいな話があって、みんなでビデオに撮って超コマ送りとかで、なんか見てたという、すごい横島な見方してましたね。っていうのが記憶になりますけどね。
ナウシカのオーパン問題ありましたね、確かに。
ありましたよね。
ありましたね。
すいませんね、これ、若いリスナーの方には、ほんとちんぷんか
く。いや、ナウシカラピュタはね、いや、まだ現役なんじゃないですかね。
ああ、そうですか。
ビックリマンは通じないかもしれないですけど。
そうですかね。あれだと、スーパービックリマンとか、意外とその後も続くじゃないですか。それですら頑張って見てた記憶がありますね。もうこ
う、ね。シールを集めてたんですか、ビックリマンシール。
ビックリマンシールは結構歴史が古くって、あの、マタリンコっていう時代から買ってたんですよね。
うんうんうんうん、
あの、いたずらシールですか？
あ、そうです、そうです、そうです。はい。うん、だ透明のやつに、なんかいろんなこう、絵柄の入ってる時代があって、で、うん、小学校のね、5年生の3学期ぐらいで悪魔対天使が出てきたんですよね。
はあ。
で、そこから買ってて、っていうのにずっとやってましたね。うん。
うん、なんか今大事にね、置いとけばね、そこそこな値段になってますよね。
らしいですよ。
らしいですよね。
持ってますよ、今、未だにスーパーゼウスとか。
それは高い。
いつかメルカリで売ってやろうかなと思って。
あのメルカリチャンネルとかあるらしいんで、あれです
よ。あります、あります。
ね、ソースでこう、売ると、カズハスさんが出してるって言ったらみんな来るんじゃないですか。
ああ、どうだろう。シワシワなんで価値低いんですけど、あの、端っこが折れちゃってるんですよ。
ああ、でも当時のものですからね、なんかね。
でもよく大事に持ってましたね。
そうですね。あの、引っ越しもビックリマンは場所取らないんで、うん、あの、カード出すとかはだいぶ捨てましたけど。
ああ。ありましたね。
ありましたね、カード出す、ね。そうか。なんか年代が離れてるようで話が近いとこもある。
まあ、っていうことで、知った。じゃあ、スパスパさん、幼少期どうでしたか？
そうですね。あの、先ほどの、三角座りの話での思い出なんですが、あの、公民、近所の公民館みたいなところに映画をやるっていうことで、で、僕も幼稚園ぐらいやったんで、あまり記憶は確かでないんですけど、うん、確かヤマトやったと思うんですよ。ヤマトをやる、そうそう、宇宙戦艦ヤマトをやるっていうんで、見に行った記憶があるのと、うん、で、あの、明日のジョー、それも、1か2なのかちょっと記憶は定かじゃないんですが、それもやってたんですね。で、幼稚園ぐらいなんで、うん、その、ボクシングはなんとなくわかるんだけど、うん、マウスピースが何なのかっていうのが、はっきり理解できてなくて、あれ殴られたら僕内臓が出るもんやと思ってて、それがめっちゃ怖かったっていう思い出があるんですけど。
何か臓器が口から出てると
。そう、臓器から口からむちゅっと出ると。それがすごく、ね、気持ち悪くて、うん、それが多分
子供向けとも言いづらいですよね、明日の仕事だと。
多分なんか親父に連れられて行ったような記憶があるんですけどね。でそれが最初に、本当に最初に映画に行ったような感じですかね。でそれからあの、まあ、もちろんドラえもんとか東映漫画祭りとかその辺をまんま見に行ってたんですけどね。やっぱドラえもんは印象強いですね、子供の頃は。
そうですね。
ど
こまでは見てました？普通に。
一番最後でどの辺ですかね。海底祈願場とかその辺って、あれ、どれぐらいだったかな。
まだ
それ、まだ時の方ですかね。
それ結構最初の方じゃないですか。
最初の方ですか、ね。
多分3作目ですね。
あ、3作目ぐらい。のび太の恐竜とかも。
僕は三国志のテーマのやつあたりまでは見てましたね。
あ、パラレル。
西遊記？
あ、パラレル西遊記。
西遊記。
西遊記。
パラレル西遊記。
はははは。
僕は竜の騎士で離れちゃったんですよね。
ああ。なるほど。
なんかもうその、頑張って見なくなったっていうか、それまではなんか VHS とかで撮って何回も見てましたけどね。それこそさ、鉄人兵団なんてめちゃめちゃ見た記憶ありますけど、リルルですよね。
鉄人兵団もちょっと ときめく感じのやつですよね。
ときめきますね。最後また死んじゃうじゃないですか。まあ死んじゃうというか、なんか転生する、ようなね、下りがあって、で、窓の外ね、パッて見たら、こう、リルルがヒューってなんか見えるんですよね。で、みんなが、リルルって言って、わーっていたんだみたいなところは、なんかこう、会話は全然、あの、音楽に消されて、何を喋ってるかわからないんですけど、ずっとね、そこで何の向こうで、みたいな音楽がずっと流れてるんですよね。
ほう。
で、だからなんか泣いた記憶がありますね。うわーって、もう、こういう、なんかね、 本当にいるのかどうかわからない、転生して記憶があるのかわからないみたいなところなんか深く考えちゃって
すごいですね。この話するときに僕ってもう子供の頃見た内容ってもうほぼ覚えてないんですけど、
すごい記憶力
が、ね、北山さんの記憶力は本当すごいっすよね。
いやいや、多分違うんですよ。僕がもういい年なんです、それ多分。
いやいやいやいや、
いやそれでもないんですよ。
ね、最近見たものでもすぐ忘れますから。
そうなんです。
忘れる。うん。シングっていう映画を見たんですけど。
え、シング、あ、シングですか。
シング、
ね、はいはい。
あの、ユニバースでやってた、まあ、そういう、3D アニメーションの映画なんですけど、
ええ、
ああ、もう多分ね、来週ぐらいにはもう消えてるかな、みたいな。
じゃあ、あんまりだったんですか？
いやいや、めっちゃ面白かったんですよ。
うん、
だから、逆にその、まあ、ちょっと話飛んで悪いですけど、最近の映画は、本当見ても、なんかもう飛んじゃうんですよね。
1
年ぐらいしたら、あれ？どんなんやったっけ？みたいな感じのって多いし、疲れてたりしたらなんかね、もう全然出てこない時ありますね。見たのにな。
あ、じゃあ逆に昔見たやつの方が覚えてるんですか？
そうですね。鮮烈にやっぱ覚えてる。
じゃあ、まあ、ということで、まあ、幼少期に見たのが、まあ、こんな感じかなというところなんですけども、まあ、その後に、ちょっと思春期になると、ちょっと、あれじゃないですか、こう、趣味が出てくるじゃないですか、自分で好きなの見れるし、そうなった時に、こう、見て、思い出に未だに残ってるのってなんか、北山さんありますか？
僕はね、やっぱりあの、まあ、ちょっと思春期とは外れるのかもしれないですけど、あの、意外とね、あの、ロボットものっていうのを頑張って追ってた感があったんですよね。だから、その、ビデオ時代とかになってきて、まあもう高校とか大学とかの話なんですけど、だんだんね、その、そっちの、やつの古いやつをもう一回見直したりとか、ダグラムの劇場版とか、ザ・ウングルの劇場版とか、そのサンライズロボットもののなんかやつっていうのを必死に思春期あたりは見てた。
なんかあれですね、名作っていうのがだんだんこういろんな情報入れるうちに分かってくるんですよね。
そうなんですよ。
なんか世間、
で、大学の時にやっぱり決定打だったのは、まあ、エヴァンゲリオンでしょうね。
ああ、そうですね。
もう友達がね、もう異様にこう、うわーって言ってきて、当時、警備員の、まあ、アルバイトやってたんですけど、ほぼその、パートナーとかになると、まあ、一晩共にするわけですよ。
あ、なんかあの、北山さんが城、石垣登ってた頃の。
すいません、それちょっと多分わかんないと思うんで。
あ、すいません。
それをやってた頃に、その、やっぱりエヴァンゲリオンとかの、まあみんながもうエヴァってなってたから、だから劇場版やるよっていう時に、まあ異様なテンションで、見に行ったら総集編やったっていうのは覚えてますね。
あ、そうっすよね。
もうかなりやっぱりみんなで気合い入れてあれ、アニメ映画だったんですけど、なんか一発目ずっこけて、で、でもなんか、いや、違えば次がっていうので次に引っ張られて、次見に行ったら、なんかね、シンジ君が最低だとか言ってね。
本当に最低ですよね。
なんかね、すっごい、でもあれも初日に見に行った記憶がある
んです
ね。
初日に行かれたんですか？
行きました。あの頃やっぱ初日で行くとか多かったっすよね。
まあ、テレビシリーズがもう最後はわけ分かんなかったんですよね。
そうですね。
で、劇場版でなんかどう決着してくれるんかなと思ってたら、ワンはほぼ総集編みたいな形でしたし、ね、ツーで、ね、ああいう終わり方やったんで、むむっとは思ったんですけどね。
相当むむっとなりましたよね。
でも確かに僕も友達と盛り上がって見に行ったのはあれぐらいですね。高校の時に。本当、なんか、 テレビでやってること知らなくて、全然リアルタイムの時って知ってました？
見てましたね、僕は。
あ、そうですか。
僕なんか途中ぐらいで友達がビデオに撮ってるやつがいて、そいつがバイト先に持ってきたのが最初で、で追ってったんですよね。
なんか僕は全然こうその時もなんかこうあんまオタクじゃなかったんですよ。なんか嫌味な言い方かもしれないですけど。なんかでクラスの高校1年の時にクラスのオタクのやつらが何やらすごいアニメがあるっぽい話してて、それがちょっと耳に入ってくるんですよね。そうすると夜中に再放送をやっ、あのまとめ一挙放送やってて、それを全部録画してみたらすげえってなったんですよね。
あれまた一気に見るとすごく、うわーってなりません？
そうですよね。
上がってくるものはあったんで、あれ多分ね、毎週毎週見てたら、なんかまた感覚違ったんでしょうけど、当時は友達からビデオ借りて、いっぺんに、その後半の、その、いわゆる八島作戦のとこまで一気にバーって見れたんで、やばかったですね。もう俺、うわーってなってて、もうすぐ洗脳されちゃった感がありましたね。すいません。もう二つ三つ言わせてもらえると。
あ、ちょっとどうぞ。
それとは別で、やっぱりジブリのやつって、まあ、ずっと見てたんですよね。で、その中でも、その、ちょっとラブいやつで耳を澄ませば。
ああ。
これは、なんか僕の中ではもう、ちょっと、やばかった。
あの、本名陽子っていう声優が、僕の高校にいたんですよ。で、見に行ったけど、顔わかんなかったんですよ。
同じ方向、ね、学年が上、
学年が上だった。
ああ、そうなんですね。どうも、まあ、なんか、あれはこう、ジブリでちょっとなんかやっぱ子供っぽいところに、その前まで行ってたんですよ。ポンポコとか。なんか、もうなーっていう感じだったのが、また耳を澄ませば見て、ガツンみたいな感じって。
ラブイ。やっぱその頃からラブイのがお好きだったと。
ラブイの好きでしたね。あんな感じでこうちょっと留学とかね、なんか言ってみたいじゃないですか。ちょっと俺留学するとか。
あの男の子って高橋一生やったんですね。
そうです、そうです。
ね
え。
最近知りました。
高橋一生ってあの今をときめく。
そう、今をときめく。
マジっすか。あ、そうだったんですね。
うん、みたいですね。
本当ね、ああいうので、うわーみたいな感じに、なんか僕もよくわからず自転車走らせたりしてましたよね。こう、ってね、なんかね、後ろ特に乗ってなかったですけどね。こうやって、記憶が、ありましたね。
これだけ他はなんか、
あともう一個言うと、その、エヴァンゲリオンは後追いなんですけど、逆に言うと、オネアミスの翼とか、
ああ。
いるトップを狙えとか、で、OVA みたいなやつの文化って、僕らの時ものすごい文化圏が高かったんで、
だ
から、劇場に見に行きつつも、そのビデオ屋でしか置いてないものとか、その、無責任館長タイラーのその OVA 版とか、こういうの見るのがなんかかっこいいみたいな感じで、中学、高校ぐらいはこう過ごしてた記憶がありますね。まあなんかそれが後のその自分の仕事に、の基礎になっちゃったんでしょうけど、ああいうこうもう頭やられちゃったというか、ガンダムでもこう OVA で08正体とか、始まった時期ですよね。その辺がこう見てて、その思春期みたいなところにこうこじれた感じで、ね、耳をすませばとか、エヴァンゲリオンとか、こじれた感じで、だんだん人格形成がおかしくなるっていうのが、まあ、いうの感じではありました。
なるほど。
思いっきり語っちゃいました。はい。
ありがとうございます。僕も、まあ、エヴァンゲリオンもちろんハマったんですけど、あとは、ですね、攻殻機動隊が、全然知らなかったんですよ。で、NHK の、こう、デジタルアニメ新世紀みたいな特集やってて、 あの新世代のアニメを語るみたいなスペシャル番組があったんですよ、うん、でその時にもののけ姫がちょうどやる時で、でもののけ姫ってちょっと CG 使ってたんですよね、うん、あのでそれで CG をうまく使うってこうアメリカでヒットしてるっていうので攻殻機動隊っていうアニメがあるって全然聞いたこともねえと思って、なんか映像は超かっこいいと思ってバーンって出てきた監督がえって思ったんですけど、ロン毛が腰ぐらいまであって
ね、
うん、と思ったのが押井守だったんですけど、
うんう
ん、それで攻殻機動隊はまあテレアニメビデオを借りてきてみたんでしょうね、うん、でこれはかっけえなと思って、でその後にイノセンスは劇場まで行って見て、うん、なんかよくわかんないけどかっこいいと思って、うん、でそこから後追いでパトレイバーとか、
あ、後
で、
あ、パトシーですね、
うん、
で確かに僕もその時にこうなんかこういうのやりたいっていうふうに思いましたね、そういうのいろいろ見て、
うんうんうん、
でその時はまだあのこうかっこいい絵柄じゃないとダメみたいな自分の中の原理があって、それであのパトレイバーのテレビ版、
うん、
あの、はい、あるじゃないですか、あっちは認められないみたいなのがその時の自分は許容範囲が狭くて
あれは分かる気もする、うん、なんかありますねそういうの、
あのエヴァンゲリオンはギリ大丈夫みたいなのがあって、うん、でその後にちゃんと萌えアニメが見れるようになったのは、20代超えてからですね。
ほう、
うん、じゃあいわゆるスレイヤーズみたいなやつはきつかったと。
え、全然手を出さなかったっすね。
あの時やばかったですけどね、
うん、あ、盛り上がってたんですね。
そうですね、なんかもうちょっと、うん、おかしなことに、だから大学でこうちょっと大ピラに言えないみたいなね。
あれってエヴァよりちょい前です
か？いや、同じぐらいじゃないですかね。いわゆる東京12チャンネルの、もうほんとアニメ枠でガシガシ来てた頃やったと思うんで。まあ、えぐかったですよね。でも、その、広角の場合ってやっぱり、アキラとか、だから多分僕ら年代的にはアキラがやっぱりやばくて、
うんうんうん、
で、アキラでもみんな、アキラ、アキラってなってたところから、うん、っていうな流れもあったりはしましたね。うん、あれはあれでなんか、うん、あの、根の深いとこに行っちゃったっていうか、みんな、まあ好きでしたよね。ああいう系のこうちょっと、こう、なんでしょうね。今見るとまたちょっと感想違うんでしょうけど、
でかっこいい、なんかこう、なんていうんですかね、こう、超かっこいいものって思ったんですよね、アニメ。こう、その一連の、そこら辺の界隈のアニメが。
確かに。
だから、あの、アキラも見ましたし、あと、メモリーズっていう、はいはいはい、あの、大友克洋の短編集みたいな。
ありましたね、オムニバスの。
あれとか、あと、押井守のヒットしなかったスカイクローラーも良かったですね、僕の中では。
何回も新聞畳むやつですね、ここ。
そう
ですね。っていう感じでした。じゃあ、スパスパさんはどうでしょう？
そうですね。先ほど、レスさんが、まあ、サンライズ系のロボットアニメをその頃見てたいう話だったんですけど、僕もちょうど中学生、高校生ぐらいでやっぱレンタルで、その時ガンダムにやっぱ走ったんですね、
うんうんうん、
あのもちろんガンダムはリアルタイムでは見てない世代なので、どちらかというとゼータぐらいからですよね、うん、あのリアルタイムで 見始めたのって、で、まあ、ガンダムの、まあ、劇場版、1,2,3 と見て、でやっぱり超かっこいいということで、うんうん、そっからガンダムにのめり込んでいった感じですかね。でリアルタイムで見た劇場版としては、やっぱ逆襲のシャア。逆襲のシャアがやっぱリアルタイムで見れたのは、やっぱ幸せだったかなとは思うんですけど。
よかったっすよね。
よかったですよね。で、まあ今ね、またユニコーンで話続いてますけどね。
うん。
ユニコーンも僕も、すごい良かったんで、また今、 やっぱり大人になると見る視点がやっぱりだいぶ違うんでね、どうしてもこう、うん、おっさんの方に出てくるおっさん方に感情移入しちゃうんで。
そうですね。うん、思う思う。
おっさんの哀愁でもう目から汗が止まらない状態に。でもやっぱりそのノイジーズを聞き始めて、やっぱり銀英伝をね、見始めたんで、やっぱりもう、なんやおっさん方の話じゃないですか。
ほぼおっさんしか出てこない
ですよね。おっさんしか出てこないですもんね。だから銀英伝をね、その、まあ当時見れてなかったっていうのはね、いや本当に人生損してたなと思いましたね。もうそれはもうノイジーズのおかげやなと。
いや、そうなん、そう言っていただけるとありがとうございます。はい。
いえいえ、とんでもないです。そうですね。で、まあ、ガンダムと、まあ、先ほども言ってたアキラとかですかね。あの、今年公開される、レディープレイヤー1でしたっけ？
はい。
金田バイクがね、出てきますよね。
ああ、出てくるんですか。
うん。金田バイクとかガンダムとか、うん、僕の好きなものが全部出てくると。うん。だから、ちょっとそれ超楽しみなんですけどね。
うん、
でまあもちろん降格も見ましたし、パトレーバーですかね、ちょうど多分高校生ぐらいだったのかな、 2とかが、うん、その劇場見に行った記憶ありますけどね、
うん
うん、
ああその時からやっぱりこう話題だったんですね、リアルタイムでも。
そうです、まあうん、本当にアニメ好きな友達とかと見に行った記憶はありますけどね、
うんうん、まあ、原作とまたもう、まあ、ある意味原作を全あるもう超えてましたからね、だからその衝撃がでかかったですよね、
でかかったですね、
うん、
なんかテレビアニメと全然テイスト違いますもんね、
うん
うん、もちろん漫画の方とも違うし、
うん、
そうですね、うん、うん、多分、大学生ぐらいで、多分、カウボーイビバップにただハマりしたんですよ。
ああ、いいですね。
うん。僕の名前のスパスパは、スパイクからいただいてるんですけど。
おぉ。はい。そうだったんですね。
そうだったんです。
僕、スーパーロボット対戦が好きなのかなと思ってましたよ。
スパイクからいただいてたんですけどね、だから、カウボーイビバップの、天国の扉だったかな、
はいはいはい、
あれ劇場版もありましたよね、あれもナノマシンナノマシンって言われた時に、まあ、ナノマシンを使ってのテロの話でしたもんね、
うん、
うん、あれもすごく面白かったんですけど、うん、まあ、そんなところですかね、
うん、
うん、
なんかジブリこれっていうのってあります？
やっぱラピュタですね、僕は。
北山さん的には、まあ先ほど伺った、やっぱり耳を澄ませば
あ、でもね、あ、やっぱりラピュタですよ。
あ、なるほど、
うん、ラピュタはもう本当にずっとモノマネしてましたからね、みんなでね。ひざまずけ、命乞いをしろ、小僧から飛行石を取り返せって言って、ずっと学校で言ってましたから。
うん、そうですね。
うん、もうラピュタごっこがもう過ぎましたね。
過ぎましたね。
そればっかりやってましたよ。
うんうん、屋上からまるで 人がゴミのようだって。
人がゴミのよう。
言ってた言ってた。もうなんか、
それはもう一回です
ねって。
あ、
そう、ラピュタ王になってましたからね。
ああ、そうですね、うん、まあ、ちょっとあの劇場版からは離れるんですけど、
ええ、
僕あれ、あの横山光輝の三国志が大好きやったんですよ、
うん、
で横山光輝版の三国志でアニメとかやってなかったでしたっけ？
やってた、やってた、
やってましたね、唐突に始まりましたよね、あれね、
唐突にやってましたね、
ねえ、オープニング曲もまあまあかっこよかったはかっこよかったんですけど。
かっこよかったですね。
ねえ。流れ流れてて、アニメ自体が流れてきましたけどね。
あれ、どこで終わっちゃったんですかね。
多分赤壁までは全然行ってないと思いますけどね。
行ってないでしょう。
行ってないと思いますね。
僕見たときは呂布が死んでましたけどね。
おぉ。
うん。
ああ、まあ、トータク、あ、そうか、呂布死んだだったら、うん、そうですよね、まだ 仕事もできてない時です
よね。まだ全然やと思う。
全然ですよね。
うん。でもそれでもすでに結構後半戦のようになってたよね、気が。
ああ。
うん。
神戸が出てきたぐらいで終わったんですかね。
あ、それぐらいまで行ってんすかね。
ありましたね。
あります。
あ、ごめんなさい。これも劇場版と貼られるんですけど、
うん、
今回のテーマでいろいろ思い出してたら、さすがのサルトビでしたっけ、あれが好きだったんですよ。
細野プチヒコ。
そうそうそうそう。
いいアニメでしたね。
いいアニメでしたよね。
そうですね。
ちょっとエロかったし。
いや、かなりエロかったです。
エロかった。風間さん、わからないですか？
わかんないですね。
恋の呪文は好きと決めときって言ってね。
超懐かしい。
の術で2秒ぐらい間が空くんですよ。で、好きときめときってこう、聞けるように歌ってくるっていうね、すごいいいオープニングでしたあれ。
いいオープニングでしたね。うん、
でしたね。みんなのスカートがバーってめくれるんです
よ、ね。バーってね。
あれのせいでスカートめくり流行りましたからね、
学校
で。
あ、流行りましたね。
本当ね、悪影響ですよ、あれは。
それ、これが流行ったんですか？
僕らのもうちょっと前の年代だと、
マッ
チングマチコ先生。
ああ、マッチングマチコ先
生。で、まあ、ボイにタッチっていうのが、まして、で、まあ、さすがのサルトビはもうスカートめくり
ですね。そうですね。神風の術ってやってましたね。
ね、やってましたね。で、その後、グーグーガモっていうのがね。
ああ、グーグーガモね。
これもね、意外とハレンチですからね。靴を借りてね、ハレンチなんか越して
たら。ああ、そうですね。
いいアニメでしたね。
いいアニメでしたね。あれ好きだったんですよ。
懐かしい。
懐かしいですね。
懐かしい。
ああ、テレビアニメだったら僕は、まあ、セイントセイヤとか、ドラゴンボールとか、あれをまあ、見てましたね。
劇場版でフリーザが100人ぐらい出てくるやつあったじゃないですか。
知らないっす。そんなんあるっすか？
ただでさえ強いフリーザがなんか100人くらい来るっていうね。
もうインフレが。
インフレ。
僕結構ええ年やったんですけど、それに惹かれて見に行きましたね。マジかと思って。そんなにフリーザ出てくんのっていう。そういうのありましたね。
ドラゴンボールはすごかったですね、当時もね、やっぱり。
すごかったですね。
まあ、
みんな
ジャンプも、
書いてみた。
ジャンプも追ってるし、アニメも見てましたし。
うん。
アニメが進まなくてね。
全然進まなかったですね、あれ。
今週はなんか重い道着置いただけみたいな、ね。
クリリンが、あーって言ったら終わっちゃいますよね。
いつあれですよね、ご飯の能力上がるんやろみたいな、なんかビーってやってる、なんか
ああ、
みたいなやつに、こう、なんかパワーをね、最大限まで引き出すんじゃとか、ブーってやってもらってるんですけど、それがめっちゃ痛いんですよ。原作、結構一瞬で上がったような気がするんですけど、もうアニメ、まだやってるよ、ビーって。よっか。
あれはエゴかったですね、ちょっとね、アニメはね。
追いついちゃいますからね。もうちょい考えて作りゃいいなと思う。
そうですよね。
切るじゃないですか。完全に多い。でも、もう、なんとか繋がなあかんから、
もう
全然知らない奴らとか、いっぱい出てきますもんね。セイントセイヤももう急に、そいつら誰やねん、アスガルドとかな。
原作にいないのが出てくるんですか？
出てくる。
オリジナル出てきてましたね。出てき
ますよ。意外とね、それが面白かったりするんですけどね。覚えてますね。
だから最近のアニメは、もうクールが結構決まってるじゃないですか。もう12回とか。だからなんか、もうクオリティがすごい、なんか昔のアニメ見ると、北斗の拳とか改めて見ると、なんかこう絵がこう荒いんですよね。スラムダンクとか見ると、なんか全然動いてねえなっていう、 全然バスケットしてねえなっていうふうに思っちゃって、でも昔は全然気にならなかったんですよ。
うんうん。
そうですね。ルカワがパス流す間に、なんか何回ですからね、なんか喋ってて。あのちょっと難しくって、まあ、井上先生が切れたのはそこなんじゃないかなと思いますけどね。あれだから終わらせられたんですよね。もうやめて。
やめてくれって。へえ。
まあ、ということで、じゃあ最後に、最近というか、大人になってから、これっていうのは、なんか、結構もう本当に最近のでも、どうでしょう。北山さんどうでしょう。
僕は、まあ、ちょっと、ね、ノイジーズで、こう、辛辣なことばっかり言ってるんですけど、細田守監督ってが出てきたときに、SF と、このラブの融合みたいなものを見たわけですよ。あ、特に、一発目のその、時をかける少女。二発目のサマーウォーズ。ここまでは、もうちょっと、つなげまして、こんなにラブで SF なやつが、この、なんか、大人になってから見れるのかっていうので、ワクドクして、まあ、それの裏返して、それ以降のやつが、どうも僕の中では腑に落ちないんですけど、まあ、これは本当、名作だったなと。で、まあ、あと、ちょっと前になるんですけど、2000年ぐらいの映画で、アイアンジャイアントっていう映画がありまして、
はい。
これはね、その、もう本当なんか忘れてた、こう、子供の心を思い出させてくれる非常にいい映画、で、やっぱり未だに思い出しちゃいますよね。なんか、この間、まあ、何年ですかね、2年ぐらい前にやってたズートピアとか、ああいうと、友情をこう、やっぱり描く作品っていうやつが、まあ今のアニメだと割と多いんですけどね。しっかりですけど、なんかそれが、アイアンジャイアントぐらいからなんか急に、ああいうこう、しっかり、友情を描くようなものがなんか増えたような気がしますよね。まあ、シュガーラッシュとかもそうか。なんとなく、そういう、男子だけの友情だけじゃないところ、男女の友情だったり、ロボットとの友情だったり、そういう意味でちょっと思い出深いなっていう感じはしますね。はい。
ありがとうございます。はい、なんか、まあ、ほんともう、むしろ昔より、アニメ映画は見るようになったんですけども、まあ、萌えが見れるようになったおかげで、窓マギが見れるようになったおかげで、窓マギの、まあ、今んとこ最後のやつの、反逆の物語っていう、あれを、まあ、見れたっていうので、まあ、萌えアニメがすごいなと思って、まあ、あの頃は、こう自分もこう同人書いたりしてたんですけども、その中でも、窓マギ関連の映像作品は、まあ、全部すごいなと思ったんですけど、まあ、特に、反逆の物語はすごかったなと。なんかアバンギャルドなことを、ね、実験的なことをよくこんなやってるなというふうに思いましたね。
面白かった。だって、まあ、言っちゃえば、面白かったに尽きるんですけど、その原作を見なくても、あれだけ見ても、単体として面白いっていうのは、やっぱさすがな感じはしますね。アニメシリーズ見なくても、なんとなくこういう世界をずっと積み重ねてきたやつをまた入れ子にしてみたいなんですか、ね、うまく作られてるんで、やばいですね。
しかも、そうですね。なんかこう、それこそ推し監督の作品のオマージュだったり、なんかこう、この一個の作品からなんかこう深掘りできるようにできててるところもすごいなと思いましたね。なんかこれ見た後に、ビューティフルドリーマーを勧められてみたら、同じじゃねえかと思って、
そうですね、何回も何回もね、その、まあ、ループしてる、まあ、でもスカイクローラーとかもそうだと思うんですけど、
まあ、テレビシリーズも含めて、これは、まあ、大人になってから見た中では、結構すごいなというふうに思いました、ね。
なるほど。
じゃあ、はい、じゃあ、スパスパさんはどうでしょう。
そうですね、最近のもので言うと、ほんま最近に見たんですけど、 イブの時間とかってご覧になりましたか？
最高ですね。
最高ですよね。すごい良かったなと思って。
もう SF でラブでしょう。
ラブもありますしね。やっぱり、その、今現実にね、その AI 自体も結構いろんなところにね、入ってき始めてるので、まあ、今見てすごく面白かったっていうのもあるんですけど、すごい旧式のロボットのネタがすごい好きなんですけどね、ターミネーターみたいな。
そうですよね。
あのネタすごく面白かったんで好きなんですけどね。一番近々で見たのがそれが面白かったのと、であとはやっぱり最近で言うと、新海監督で言うとやっぱ秒速5センチメートルがやっぱ良かったですね。秒速5センチのやっぱり男だったら分かるっていう感じね、過去を引きずったまま
引きずりすぎですけどね、
引きずりすぎですけどね、でも、まあ、分からいではないなと思い、心が痛かったですね、ある意味
確かに、高校の時に実はメール送ってないっていうのが切ないですよね。あれ
切ない
ですね。いつもなんか携帯いじってるからあいつずっとやり取りしてんのかなと思ったら実は全然送れてないっていうね。
秒速5センチメートル良かったですね。そうですね、
全面的に同意しますわ。もうあれは最後の歌以外は最高だと思いますよ。山崎まさよしの粘っこい歌が流れること以外はもう完璧やと思いますね。
びっくりしますよね、あれね。
びっくりしますね。なんか、
なぜ今
って。もうタイムって言われるんで、じゃあと思って、そんなんじゃなかったよなって。そういうやつじゃなかったなと思うんですけどね。
そうですね。とりあえず、その2つ。はい、
ありがとうございます、はい、じゃあまあ他に何か言いたいことはございますでしょうか。
なんか学級会のまとめみたいになってきましたね。
なんか僕がね、結構切り上げようとするとまだ言わせてくださいっていう流れによくなるんで、締めが早いのかなと思ってるって僕は。いつも
意外とあれですね、ルパンの話とか出なかったなとか思いましたけどね。とかまあ僕ちょっと切なくて好きなのは海外のやつになりますけど、カール G さんの空飛ぶ家とか、
ディズニー、あれ見てないですけど、
ディズニーで言うと、インサイドヘッドがもう号泣してしまって、
またね、大人で見ると余計きますよね、あれ。
そうですね、イマジナリーフレンドっていうんですかね、想像の中の友達なんですけど、そいつが出てくるんですけど、やっぱ記憶から消えちゃうんですよ。そいつがね、やっぱ大人になると、そういう子供の頃に想像してたものはどんどん忘れていくと。で、そいつが消えちゃうくだりでもう本当に目から滝のような汗が。
そうですね、もう、そういう泣けるやつって、なんですか、大人になったから泣けるんですかね。
泣けるんですかね、
なんか非常にこう悲しくなりますよね。
僕は本当ディズニーから遠ざかってて、美女と野獣とかアラジンあたりから一切見なくなったんですよ、こんな子供向けなものを見れるかと思って、でその後に久しぶりに見たのがアナ雪だったんですよ。アナ雪すげえいいなと思って、
いまだに未見なんですけど、
すごい、逆に見てないのがすごい。
いや、あれはね、もう僕の、いつもラジオやってる稲尾なる人物がいるんですけど、はい、いや、もうやってた時からすごかったですね。その時後ろの席に座ってたんですけど、もうあんな雪、もう なぜ見ないと意味がわからないと。北山さんはアニメの人じゃなかったのかというのを もうかなりそれに洗脳されまして、もう聞かなかったら人じゃないぐらいの勢い、半ば強制的なこう見に行った感がありましたね、あれはね。
ちょっとめんどくさいですね。
稲尾さんはあのデイアフタートゥモローが好きだから凍るのが好き
そうやったんや、スジオストームなんや。
つながった。
なるほどなるほど。
あとカーズも良かったっすね。
カーズ
ね、
なんですか、あの辺なんかほっこりするの多かったですね、シュレックとかね。
シュレック、
こうなんか海外のやつやったらこうほっこりするやつが、
なんか変化球でも面白いですよね、向こうのって。だって車がね、喋るっていうのすべてを車がやってるんですよね、あの世界。車のタイヤ交換するやつも車なんですよ。
そうそうそうそう。わかんないですね。どこが車の役割なんかわかんなくなってますよね。
もう謎なんですよね。で、家が、ショールームだったりするんですね。車の。
あれでしょ？いわゆるその、プルートみたいなやつがいるじゃないですか。こう、ディズニーのキャラで、なんか、どこまでは、その、あれで、どこが家畜なのかわかんない、
ね。プルートは犬なんですよね。
プルート家畜なんですよ。
線引きがね、
そんな線引きわかんない、
わかんないですよね。
プルートはこう首にね、なんかこう鎖につながれるところに甘んじてるのかわかんないんですよ。わかんないんですよね、あれ。
そうですね、グーフィーでしたっけ、同じような犬の。
そう、あいつはね、
あいつは立ってますよね、
同じ犬畜生なのに。
グーフィーはね、割ともうドナルドと並ぶぐらいの、まあ、看板ですよね、あいつね。ランド行っても結構大きい顔してますよ。ちょっとね、あれ意味がわかんない
ですけど。昔のね、その、大物のアニメで、トムとジェリーとか。
ああ、いいですね。
あと、ワーナーブラザーズ系のもありましたよね。
あります。
ルーニーテューンズとか。
そうですね、ウッドペッカーとかね、ユニチュー ブ、面白かったですね。
ああいうのも好きで見てましたね。
最近そ海外のだとスポンジボブにめっちゃハマってた時あります。
スポンジボブね、
デビッド・ハッセルホフの背中に変えるんですよ。
唐突に。
スポンジボブ・ザ・ムービーっていうやつで、
ムービー、
そう、もうこのままだと間に合わないよって言ったら、そのナイトライダーとかに出てたデビッド・ハッセルホフって俳優がいるんですけど、あとベイウォッチの格好をしてブワーって出てきて、
そうなんですか、
耐えれるぞって言ってボブたちが背中に、でね、全然クロールとかでもないんです。ただなんか、あれなんて言うんでしょうね、こう手をまっすぐ伸ばしてっていうダックの動き方なんですけど、めちゃめちゃ速いんですよ。シュピーって言って、背中の上にこう振り飛ばされるなよって言ってボブたちが乗る。名シーンなんですけど、日本の人らはーですよ多分。
結構。
それアニメで出てくるんですか？
ね、デビッド・ハッセルホフは実写です。
あ、実写なんだ。
だからスペースジャムっていうね、昔映画があって。
あ、わかります、マイケル・ジョーダンの。
ジョーダンとかたちは本物で、うっだけはなんかね、アニメみたいな、それの逆。
多分アメリカ人にとってそのデビッド・ハッセルホフは鉄板なんでしょうね。
そうなんでしょうね、
多分ね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにも出てきてましたもんね。
しただけで爆笑ですからね。
爆笑
です
ね。ドッジボールにもね、
出てきた監督。あれだって、もう
そうですね、おまけに審査員チャック・ノリスですからね。
そうですよ、みんなのなんか柔らかいスポーツだと思うんですけどね、
ね、
あの辺の人ら
すごいね、もう必死ですからね。
いや、まあドッジボールはね、いい映画ですからね。
いい映画ですね。
ね、あれはもうズーランダー好きな人はあれは見とかないと。
そうですね、ベンステイラー好きにはたまらないですね、あれ ね、
たまらないですね。
じゃあ、大丈夫でしょうか。
あ、しました。はい、
まだまだ、いいっすよ。
あ、もう大丈夫です、僕は。
もう大丈夫です。
ハセドホックの話したんで、もう終わり。
もうば。
じゃあ、ということで、まあ、アニメの映画の思い出ということで、じゃあ、北山さんとスパスパさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。